и муатна.
You're listening to FM Palamun 76.2 with Keorli Mita, JI1 BTL.
え、皆様こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1 BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。昨日今日とね、フィールドデーコンテストということでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。もう本当暑い中でのねこのコンテストだったので、熱中症本当に気をつけてというような注意も出てましたけどね、いかがだったでしょうか。私もねフィールドデーコンテストもだったんですが、ちょっとお祭りもあったり、あと移動運用もあったりということでね、2日間表にずっといたので、なんかちょっとぼーっとなっちゃったって感じになってます。先週のこのビームアンテナは聞くアマチュア無線クラブ代表の平野さんにねご出演いただきまして、子どもたちとの取り組み、いろいろお話をいただきました。この番組はアマチュア無線をこよなく愛し楽しんでいる皆様のための情報交換室です。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、さまざまな情報をねお送りしていきたいと思っております。こんな僕出演したいよなんていうねメールもぜひいただけたらななんて思っております。FM バルルン FM76 にアットマーク FMバルルン.co.jp、 あとはですね、ツイッターの方の専用のビームアンテナというねページがございますので、そちらの方にダイレクトにメッセージ送っていただければななんて思っております。それではビームアンテナ、今日もどうぞ皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。 76.2 Music Lovers FM。改めまして皆様こんばんは。ビームアンテナのお時間です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、皆様からの情報をたくさんお待ちしております。もう次戦他戦問いませんのでね、出演したいなんていうねメールいただけたらななんて思っています。改めて FM パルルンのメールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 ビームアンテナの係の方まで送っていただければと思います。今日もねメール何通か来てますのでね、後ほどご紹介させていただこうかと思っております。さあ、それじゃあ今日はですね、どんな方とお電話がつながっているのでしょうか。この後皆様に聞いていただこうかと思っております。それでは行ってみましょう。さあ、それでは今日はですね、新潟県は柴田南高校の佐藤先生とお電話がつながっております。早速呼んでみましょう。佐藤先生。
はい、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、今日ね柴田この南高等学校の理科の先生ということなんですけど、
はい、
はい、普段は理科ということはいろいろ科学とかそんな感じの授業を先生はなさってるんですかね。
そうですね、授業は物理を中心に担当しております。
はい。さあ、その佐藤先生がなぜ今日ご出演かと言いますと、佐藤先生といえばなんかどこかの私大会でなんかよくお見かけしてるのは気のせいでしょうか。
そうですね、毎年秋に、茨城大会、茨城の ARDF 大会で、いつもお邪魔しております。
はい。ということはもう AR 高校の先生でイコール ARDF って言ったら佐藤先生みたいな感じで。
そうですかね。はい。
はい。そんなのことでね、 ARDF もちろん高校生たちもたくさんやられてるということなんですけれど、もう結構な数の高校の子たちがやられてるんですか。
そうですね、おかげさまで各校でも ARDF の活動が、ずいぶん盛んになってきてまして、
はい、
実は先週末ですか、新潟で全国高校大会開催されまして、
はい、
全国から17校の、高校から参加してもらいました。
お、はい、たくさんの数ですね。
はい、
はい、じゃあ人数にすると何人ぐらい。
人数でちょうど130ですね。
かなりのたくさんの方々がね集まってくださってということで、毎年そんな感じにもたくさんの生徒さんたちが集まって大会やられてるんですか。
そうですね、例年まあ100から150人くらいの選手が集まって、大会を開催しております。
はい、このね ARDF っていうのは、まあ、もう本当に高校生中学生たちだけじゃなくて子どもたちじゃなくて大人の方たちもねやられてるアマチュア無線なんだけどなんかスポーツ競技みたいな。
そうですね、はい、もうあの全くのアウトドアで、はい、
ね、
ちょっとこうアマチュア無線の分野の中では異質な、分野でしょうかね。
そうですね、あのこの前もね私ちょっとそういった参加した子どもたちの大会があったんでちょっと伺ったんですけど、
はい、
そういう子どもたちにお話を聞くと皆さん口を揃えてアマチュア無線の無線部だから絶対なんか運動しないだろうと思って入ったのになんか先生に走らされてますって言ってたんですけど。
はい、そうですね、
これ ARDF ってものすごいなんか体力使いませんか。
そうですね、まあ、あのいくつか競技部門があるんですけれども、
はい、
割とこうあの広範囲なものですと、まあ、2時間で10キロくらい、移動したりしますんでね、
はい、
結構体力はやっぱり使いますね。
ね、でこれっていうのはあのアマチュア無線の免許を持っていなくてもこの大会とか ARDF の競技には参加することができるんですよね。
あ、そうなんです。ですね、実はあの20年ほど前に、
はい、
あの全国の高校が集まって団体を、今はあの全国高等学校アマチュア無線連盟というふうになってますがその前の、はい、公文連設立準備会というものを約20年前に立ち上げまして、
はいはい、
でまあ、無線部の活動を組織的に全国に広げていこうということを、各校のまあ有志が集まって、結成したんです。
はい、
でそれで、まあ、あの更新ですとか、まあ、コンテストもそうなんですけどもまあ、本来アマチュア無線の王道はやっぱり更新ですけれども、うん、そうなるとどうしてもこう免許証があの必要になってきますんで、
うんですね、
まあ、あの、はい、免許を取るまでは具体的な活動ができないから、まあ、どうしようってなった時に、うん、あ、 ARDF であれば、まあ、受信だけですんでまだ免許を取る前 の、 あの生徒たちも活動ができるんじゃないかということで、
はい、
その活動の大きな柱の一つとして組み入れたっていう、こう事情があるんです。
そうなんですね。そうするとね、じゃあ免許持ってなくても入れるんだったらちょっとそのクラブに入ってみようかなとかって言って人数もね増えてくるわけですしね。
はい、
ね、じゃあそんなことで女の子なんかもたくさん入ってきて。
そうですね、
うん、
はい、
っていう感じで、それでじゃあそれからずっと続いて大会もやられてるということなんですね。
はい、
はい、そんな毎年ねこう高校生だけの大会もありますし、あとは一般のいろんな都道府県でやられてるそういう大会に皆さんが出向いてっていう感じで、
は
い、
そうですね、
ね、はい、まあ、でもねこの前はちょっとお邪魔した大会には奈良県の方から先生の運転する車で合宿感覚で来てるなんて言って。
そうですね、
ねえ、はい、おっしゃって、でもそういったもので出かけてくるっていうのも子どもたちの一つ楽しみなんでしょうかね。
そうですね、やはりこう特にここ数年はコロナ禍で、やっぱり外に出るという機会が非常に少なかったもんですから、
はい、
そういったこうストレスも相まってやっぱりこう大会遠征となると生徒もそれだけで気持ちが盛り上がる、
うん、
非常に今回の全日本大会でもそういった雰囲気を感じました。はい、
ね、そしてですねやはり ARDF というと受信機が必要になるんですけれど、
はい、
その受信機もなんか皆さんそれぞれこう個性のあるバラバラな機械をお持ちになってるんですが、あれというのも自分たちで作るんですか。
そうですね、昔は昭和の頃は国内でも生産しているメーカーあったんですけれども、はい、今そういったところもなくなってしまいましたから、まあ、あとは入手手段というと、まあ、市販品でいうとやっぱり海外製を輸入したりですとか、はい、あとは一般 の、 アマチュア無線化の方々が作ってるそういう受信機を、まあ、教えていただいて、まあ、キットのような形でこう、はいはいはい、仕入れたり、あと学校によってはその自作をやってる方をお招きして、うん、その制作講習会なんかを開いたり、そんなことでこう取り組んでる学校も多くあります。
やっぱりね受信機がものを言いますからね、やっぱりいいやつだとこう電波もね、キャッチしやすいんじゃないのかななんて思いますが、
はい、
はい、そんなね、全国高校生の ARDF 競技大会が7月29日から30日新潟の方で行われたということで、じゃあこれをまた毎年やられて、
はい、そうですね、
感じでね、
はい、 で、まあ、ただ、まあはい、4年間間が空いたんです。コロナでこう2年間中止になりまして、まあ、昨年はだいぶ、収束してきましたんで開けるかなと思ったんですけど、やっぱり新潟ではちょっと厳しかったもんですから、はい、関西の方で実は開いていただいたんですよ。
そうなんですね、はい、うん、じゃあ子どもたちも楽しみにしていた大会って感じなんですね。
そうですね。で、
はい、もしかしたらこうコロナ禍でずっとこう、ね、やられてなかったっていうことは、初めて参加したっていう子どももしかしたらいらっしゃるんじゃないですか。
あ、そうですね、やっぱり、まあ、今までですとやっぱりこう上級生が、うん、もう年ごとに下級生を指導してということで、はいはいはい、ずっとこう続けてきた学校多かったんですけれども、はい、やっぱり、まあ、コロナでもう、無線部だけではなくてもクラブ活動全体がもう全国的にこうストップした状況がありましたんで、どの学校もほとんど、まあ、リセットされた状態ですから、まあ、1年生から3年生までもう本当にゼロからスタートしたそういう様子で今回カッコが参加してきました、
ね。
はい、
じゃあ思い出のね結構大会になったんじゃないかななんて思いますが、はい、さあそのね、全国大会じゃだけじゃなく ARDF は世界の方々も世界中の方々が競技してるということで世界選手権大会もあるって聞いたんですけど。
あ、そうですね、
これにも出場する方っていらっしゃるんですか。
はい、今年も、14名の、それこそは、まあ、下は高校生から上は、60代まで、14名の方が、今年はチェコで、開催されるんですけれども、それに8月末から9月の頭にかけて1週間、参加してまいります。
お、あ、今高校生もって言いましたけどどちらの高校の方が行かれるでしょう今年は。
茨城県の、明慶学園高校の生徒が、1人参加します。はい、
本当例年だったらもうコロナ禍とかでそういうのじゃなかったらもっと高校生たちたくさん行かれたんですか本当だったら。
そうですね、本来その各クラス別に、まあ、3名まで、3名でチームを組みますんで、はい、3名で男子3名女子3名でチームを組んで、まあ、6名の高校生が参加するところなんですけれども、やはりまだコロナの影響でやっぱりまあ高校生が海外に出るということが非常にこうやっぱりまだ難しいものですから、はい、まあ、その中でもね非常にこう一生懸命な生徒、保護者の理解もあって1名だけ、今回参加できることになったんですけれども、本来であればねもっと大勢の高校生、参加できるんですけれども、ちょっとこう早くそういった活動ができるようになればななんていうふうに期待しております。
そうですね、じゃあぜひ子どもたちもそういった大会があるとそれに向けて頑張ろうって練習も励みますもんね。
そうです ね、はい、
で今後そういった高校生たちの大会っていうのはあるんですかこれから。
あ、ですね、一応こう一番大きな、まあ、全国高校大会が終わりましたけれども、はい、今度は来年に向けて秋季大会ですか、はい、まあ、いわゆる新人戦のような形で、何地域かで、開催予定が組まれてます。
はい、じゃあそれに向けて今各校の先生生徒たちもね頑張って練習をしたり、その前に練習の前に体力ですよ ね、
そうですね、
体力作りしたりみたいなことで励んでらっしゃるってことですね。はい、はい、じゃあこれからもますます、子どもたちが楽しめるような大会にぜひ先生もしてください。
あ、ありがとうございます、はい、
また先生も選手としていろいろ大会に参加するんですもんね。
あ、そうですね、はい、
はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
今日は新潟県の柴田南高校の佐藤先生とお電話をつなぎましてお話を伺いました。佐藤先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲聴いていただきましょう。愛子で花火。
瞬間はいつもあなたのこと。 76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp の羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう暑くて暑くてもうダメです。
暑いですね。
はい、
あの三田さん、フィールドでコンテストもですけど、水戸黄門祭りもあったんですよね。
そうなんですよ。ですから2日間も、はい、
お祭りとコンテスト
で、お祭りコンテストそしてその他にもステージイベントやったりとか、ラジオの生放送やったりとかなんで、なのであんまりね、毎年その黄門祭りの時移動運用ができなくて、皆さんにお任せしちゃってるんですけど、はいはいはい、ちょっと合間を見てね、私も声を出させていただきました。
あ、そうですか、お疲れ様でした。
いえいえ、とんでもないです。
2週間後はハムフェアもありますし、は
い、そうです、痩せちゃいますよ本当に痩せた姿を皆さんでハムフェアにお見せ
素敵ですね、はい、
さあ、それじゃあ今日はどのようなお話になりますか。
はい、ですね、まず週間ランキングの前に一つあのニュースをお伝えしますね。
はい、
ね、8月2日に発表があったんですけども、
はい、
あの山形県の鶴岡市という自治体がですね、ふるさと納税をやってらっしゃいまして、
うん、
全国で初めてハイエンドのアマチュア無線機 TS890 シリーズをですね、ふるさと納税の、返礼品としてですね、出品されたんです。
すごい。
でちなみに、山形県鶴岡市にですね、JVC ケンウッドさんの工場があるんですね。
あ、はい、
JVC ケンウッド山形っていう名前なんですけども、
はい、
それであの鶴岡さんの無線機ですということで、あのふるさと納税の、返礼品に登場したみたいです。
わ、すごいですね。
はい、お値段がですね、
はい、
無線機がこれ TS890S と TS890D っていう、まあ、100ワットだったり50ワットだったりするあれなんですが、はいはい、ハイエンドというだけあってですね、普通に買いますとメーカー希望小売価格が563,200円なんです。
うん、
はい、税込みで、
はい、
でこれをそのふるさと納税であの返礼品にくれますよっていうことで、じゃあいくらこの
黒田
に寄付したらいいんでしょ
う、それがもらえるのみたいなね。
値段を聞いてびっくりでですね、167万円寄付してくださいと。
いや、まあ約3倍とまではいきませんけど、ね、
寄付金額の3分の1までしかあの返礼品に当てられないっていうなんかルールがあるらしくてですね、
はいはい、
それでこういうことになるらしいんですが、
はい、
167万あのふるさと納税を鶴岡市にすると、まあ、56万円の無線機がもらえるということで、本当にする人がいるのかな、
うん、いるのかな。いたらもう大々的に発表していただければ。
いらっしゃいますね、本当にもうラグ中の話題になっちゃいます
よ。本当ですよね。いや、でもこんな今まで無線機が返礼品になったとかっていうのは、はい、このハイエンドの機械は今回初めてということですから、
はい、
ここまでの高額じゃなくても今まであったんですか。
あの私が知る範囲でですね、アマチュア無線機が返礼品になったっていうのはこれまでないんですけども、ライセンスフリー無線、
はい、
特定省電力無線とかデジタル簡易無線は、返礼品になっている例がありましてね、
はい、
静岡県の焼津市というところにやっぱりあるメーカーさんの工場がありまして、
はい、
今でもですね、15,000円の寄付をすると特定省電力トランシーバー1台、65,000円の寄付だと、デジタル簡易無線、登録局が1台もらえるっていうのをやってます。
あ、そうなんですね。
はい、
これはまあお手頃価格な、
これお手頃でちょっと
ふるさと納税
ですね。
そうですね。
今はちょっと受付中止になってしまったんですけども、あのアイコムの工場がある和歌山県の有田川町っていう町もですね、
はい、
31,000円の寄付をするとアイコムの特定省電力トランシーバー1台を返礼品っていうのもね、一時やってたんですよ。
お、はいはい、
ですので全国で見ると、まあ、こういうのはあるんですけども、まあ、町山戦機っていうのはライセンスいりますし、よく思い切って鶴岡市はやったなというふうに思います。
はい、うん、じゃあぜひどなたか寄付されたらご連絡いただけるとね、
ぜひご連絡を
お待ちしておりますということで、はい、はい、じゃあこんなネタが多分きっと皆さんね、おーっていう感じで これから読まれるでしょうね、
はい、そうですね、ハムライフ .jp でも8月3日にこれをニュースで出しましたので、
はい、
多分来週のランキングにはね上位に入ってるんじゃないかなと思って、うん、ちょっと楽しみにしております。
はい、さあ、じゃあその他の上位のランキングはどんなようなのが今週は上がってきそうでしょう。
はい、ですね、7月の22日の金曜から8月の3日の木曜までの集計で上位の、目立った記事をご案内しますね。
はい、
まずですね、かなりトップになったのがですね、アマチュア無線商品が中心、掘り出し物多数、全国の無線ショップ25店舗が参加する無線モールがプレオープンっていう記事なんです。
あ、ちょっと私これ気になってました。
はい、
これ全国のそういったいろんなアマチュア無線を販売しているお店が、
はい、
みんなでこんなモールを作ろうかっていう感じで作られたって感じなんですか。
はい、そうですね、北海道から沖縄までですね、いろいろなところに無線ショップってあるんですけども、はいはい、そのうちの25店舗、今実際は増えたんで26店舗なんですけども、
はい、
が力を集めてですね、うん、無線モールというモールの中に出品をしまして、
はい、
無線ショップさんって中にはインターネット通販をやったり通信販売をされてるところもあるんですけども、はいはい、
ありますけどね、うん、
そこには登場しないような例えば中古の無線機とか、
はい、
無線機の昔の無線機のオプションパーツで今でも売れてないものとかですね、箱に入った段ボール箱にごそっと入ってるジャンク品とかですね、そういったものってなかなか通販とかインターネットに出すっていうのは難しいので、うん、でそういったものの流通を促進しようっていうことで始めたらしいんですね。
そうなんですね。
はい、
うん、じゃあ本当にねご自宅の近くにある無線機屋さんにはこう足を運べるけど、
はい、
日本全国にはねなんか行けませんから、そうするとすごい遠いところのお店にあ欲しいものがあったって見つけられますよね。
はい、そういうことですね、
うん、
今まではちょっと見つけることができなかったようなもの、出品とかネットにも出てなかったようなものが、はいはい、こうやって買える機会ができてくるっていうことになりますね。
ねえ、
はい、
しかもそういった無線機屋さんには中古の結構これ引き取ってとか結構そういった相談なんかもきっとあるんでしょうしね。
ええ、結構やっぱりありますし、そういう時っていうのはそんなにお金儲けをするあれではありませんので、
うん、
割と手頃な価格でまた次の方にっていうことで販売されたりもしますんでね、
うん、
こういう情報が見れるところができたっていうのはすごくいいことじゃないかなと思います。
そうですね、今、はい、機械もね、まあ、新しいものはそれでいい、それなりにいいでしょうけど、古いものにも味があったりしてね、いいですからね。
そうですね、
うん、大事に皆さんで、
はい、7月の29日のですね、
はい、
アマチュア無線の日にこのモールがオープンしたんですけども、おーおー、はい、もうオープンした直後にハムライフ .jp で、記事を出しましたら、あっという間にですねアクセスが殺到しましてですね、
はい、
目星いい、あ、これいいなと私が思ってたような中古品全部売れちゃいました
やっぱり皆さん欲しい、うん、欲しいって方はいらっしゃるの全国に ね、
ね、
うん、
本当にねお買い得価格のちょっと良さそうな中古の無線機とかが出てましたんでね、あ、これはいいなと思って私もチェックしてたんですけども、本当にあっという間に
引っ越されてしまいましたねじゃあぜひ皆さんもここを覗いていただいてね、希望のものが見つかるかもしれませんからね。
そうですね、どんどん商品は追加されたり更新されたりするそうですので、定期的にご覧になってみるとねいいんじゃないかなと思います。
はい、あとはなんか気になったのありますか。
はい、ちょっとマニアックな話なんですけども、光ファイバーよりも低遅延の短波帯デジタル通信で利益を出すというですね、株式の超高速取引に短波帯のデジタル通信を使おうということでアメリカで免許申請が出たよっていう話題を載せました。
うん、
でこれがですね、うん、今週かなり上のところに皆さん反響がありまして読んでくださいました。
なんかまあ私ちょっと難しいなと思ってたんで、結構まあ確かにデジタルだとこう遅延っていうのはありますよね。
はい、
はい、
株式投資株式取引ですので、うんうんうん、いかによそのライバルよりも早く注文を出せるか、
うん、
売り注文買い注文っていうのがものすごい利益につながったり、
はい、
つながったりするわけなんですね。で、光ファイバーでだいたいインターネットとかこういう回線っていうのを結ばれているんで、 光ファイバーって早いっていうイメージがあるんですけども、うんうん、実はですね、長い光ファイバー、ガラスの管の中を光がこうぶつかりながら進んでいくんで、あの光の速度って1秒間30万キロって言われてるんですけども、
はい、
実際光ファイバーだと1秒間20万キロぐらいしか出ないらしいんですね。
ほうほうほう。
でそれよりも短波帯でダイレクトに例えば日本からアメリカとかね、飛ばしてしまった方が遅延が少なくてですね、早く株式の注文ができるっていう話らしいんです。でこれに目をつけたアメリカの、そういう株式関係の企業グループが、アメリカで免許申請を行ったと、
うん、
で日本にも実はこれの実験局が今できてましてですね、
はい、
日本とフィリピンとか日本とアメリカのシカゴとかで、実用化に向けたテストをやってますので、もしかしたらまたこういうあれでですね、短波帯がにぎわうようになるんじゃないかなと。
あ、ちょっと面白い。今ね、少しずつやっぱりそういった株の方も、
はい、
結構世間的にこう盛り上がってきてますもんね、
う
ん、
そうですね、なんかまた株価が上がって
き
て
ますし、株価が、はいはい、そうですよね、上がってきてます、
やっぱりなんていうんですか、景気が良くなってきたのを背景に、こういうことでよりお金儲けをしたいっていうことが出てきたんじゃないかなと思うんですけど。
そうかもしれませんね。ちょっとこれはこれもちょっと興味があるネタですね。
そうですね、うん、面白そうですね。
面白そうですね、
はいはい、
そんなものが今回はちょっと来てる感じでっていうことですね。
そうですね、
はい、じゃあ皆さんね、またまた暑い日続いて、もうすぐハムフェアも近くなってきましたから、
はい、
はい、無線界でもますます盛り上がってきてると思います
そうですね、はい、ハムフェアに向けて頑張ります。
頑張りましょう。はい、羽田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。
76.2 Music Lovers FM.
お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあメールの方ご紹介しましょう。まずは末広さんという方から、久しぶりに JA からの皆さんの声を聞いてほっとしていますということでいただいております。実は末広さんは海外にお住んでらっしゃるということで、パルルンのちょっとホームページ海外からのアクセスを止めているもので番組が聞けなくなっちゃったんですね。それなんでどうにかしてということだったので、パルルン .net という新しいページを作らせていただいて、そのページがありがとうございましたということで皆さんの番組聞けますということでね、お礼のメールが届いております。パルルン .net、 こちらからですとパルルンでやってるアマチュア無線に特化したこのページなんで3番組が全部聞くことができますんで、ぜひ皆さんもこちらの方から聞いてみてください。パルルン .net です。どうぞよろしくお願いします。さあそしてもう一方は岡山県支部長の梶田支部長から、放送ありがとうございましたというメールとですね、実はちょっと香りという名前には大変な思い出がありますということでいただいてまして、実は倉敷市の市長さんは女性市長さんで、香りという名前だそうなんですよ。ですからね、ちょっとその香りという名前に同じだったので、うん、ちょっとなんかあったのかな支部長ね。はい、ということでおメールいただいています。ありがとうございました。さあそれでは週末のコンテスト情報です。8月11日金曜日は北海道は上川宗谷支部コンテスト、8月12、13はですね北陸の JA9 コンテストの VU2023、 そして同じく12、13は奈良県支部の VUHF コンテストが開催されますのでね、結構お時間帯によって周波数とかそういったものも違うので、ぜひホームページの方を確認してご覧になっていただけ、参加していただければと思います。ビームアンテナ、この番組は今アマチュア無線からが知りたいさまざまな情報を毎週いろんな方にお電話をつなぎ伺っていきたと思っております。メールの方もたくさんお待ちしておりますのでね、ぜひ皆さんどんどんパルルンの方まで送っていただければと思います。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。